ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、私のテレビの思い出を少しお話したいと思います。まあ、私のテレビの思い出を言うことはですね、やはりテレビをご覧になっている方が、あ、テレビとはこういうもんなんだな、ということをお分かりになってね、そしてご覧になった方が、より役に立つと言いますか、人間なんでも役に立つためにやってるわけじゃないんですが、まあ、いいと思いましてね。時々お話をしようかなと思っておりますが、今日はですね、私大体、大きく言えば、50歳ぐらいから時々出てたんですけども、その時は俺 NHK なんか出てたんですけどね、学者でしたからね。だけど、60歳ぐらいから本格的に、テレビのニュース解説とか、だからバラエティ番組で私多かったのが、関西地方を中心に流れている、屋敷隆人のそこまで言って委員会。屋敷隆人という人は本当に偉い人でした。私、あの人歌手ですけどね。歌手とは思えないような立派な人格の方でした。あの時に私思ったのは、大阪で屋敷隆人さんがすごく人気があるんですけど、やっぱり人間っていうのはその人の人柄がよくわかるんだなって思いましたね。それからさんまさんのほんまでっかなんかも随分長かったんです。さんまさんも立派な人ですね。あの立派な感じがですね、屋敷隆人さんとさんまさんではだいぶ違いますけども、それぞれやっぱり人間として尊敬できる方でしたね。もちろん学力とかそういうのから言えばね、物理の力とか、それは僕の方がそれは上なんですけども、人間としてのね、やっぱりいろんな心の持ち方、それから知識とかそういうのも含めましてね、このお二人はやっぱり大変に立派な方でした。そういう立派な方にも恵まれましたね。テレビのニュース解説なんかでも立派な人もいましたけども、立派じゃない人もいましたね。ちょっとここでは言いませんけどね。もうこんな人がテレビのニュース担当してるのかと思うような人もいました。で、そういったテレビの人生が、毎週のように出てるっていうのが15年ぐらい続きました。それで、その中の思い出を2、3ちょっとお話ししようと思います。今日は先生間違ってますってやつですね。これはですね、やっぱり僕がテレビ出だしてから10年ぐらい経ってからのことですけどね。やっぱりいろいろ私の発言に対して批判があるわけですよ。で、あの先生は違うこと言ってるっていうのはね、間違ったこと言ってるっていうのはそういう批判が結構多いんですね。それで、結構人気番組でしたし、テレビ局としてもそれを放置するにいかないっていうことで、プロデューサーっていうのが一番偉いんですけども、プロデューサーがですね、来られまして、先生には申し訳ないけども、先生の発言が正しいかどうかをチェックする専門のチェッカーをですね、二人つけることにしましたと。で、その方が必ず、その二人が必ず先生の発言については、それが事実かどうかチェックをすることになりましたので、よろしくお願いしますっていうことで、それは全然構いませんからね。僕でも間違うことありますから、チェッカーがいるのはいいことなんですね。ところがね、その後に問題があったんですよ。実はね、それからそうですね、3ヶ月ぐらい経った時ですからね、その二人が来ましてね、それで先生のこの前の発言は、ちょっと問題になって、それを私たち二人で調べましたところ、どうも間違ってるようなんで、訂正するなら訂正しなきゃいけませんからと言ってきたと。それで番組の内容とか僕の発言内容とか聞きましてね、それで僕が、なんでこれが間違いだと思われたんですかと。私が聞いてこれ間違ってないと思ったもんですからね。言い違いなんかもありますから。だから間違ってないと思ったんで、いや、これは別に間違ってないと思いますけども、どうしてあなた方お二人は間違いだと思われたんですかと。その二人はどう見てもですね、教養もあるし、年の頃は35ぐらいの方でしたかね。もうしっかりした方なんですよ。二人とも言葉遣いから態度からね。ですから、普通のチェッカーとしてちゃんとやったんですね。そしたら何て言われたかったらですね、ちょっと批判みたいになっちゃうんですけど、ネットを隅から隅まで見たけども、先生が発言されてるようなことはなかったって言われたんですよ。それでね、僕はもうびっくりしましてね、って言ったんですね。その頃は今と違いまして、ネットがすごく未発達だったんで、今ぐらいはあったかな。全く未発達じゃなくて、ある程度発達と言いましたけどね。だからアメリカとかそういうところのネットも参考にされてましたので、一応全世界的なチェックはしたんですよ。で、そうですかと。そういうこと書いてませんでしたかと。それで、あなた方、じゃあ僕の言ったこと、ちょっと計算が途中に入るもんなんで、 計算されましたかって言ったら、いや、計算してませんって言うんですよ。まあ、見る感じは技術者かもしれないけど、文化系かもしれませんね。計算はしてませんと。あ、そうですか。で、僕はこう言ったんですね。この番組っていうのは、ネットに出てることを我々出演者が言うんですかって言ったんですよ。そんなのが情報なんですかと。ネットでもうすでに分かってることを、テレビの地上波のね、まあ、有名番組の解説者が言うようではですね、意味がないじゃないですか。せめてこう、まあ、自分のオリジナルね、僕のオリジナルか、つまり僕が自分で計算したとか、自分で整理したとか、そういうもんじゃなかったとしても、なんか、アメリカとかヨーロッパの端の方でなんか論文が出たと、それを紹介するって言うならね、それは日本のテレビとしては価値がありますけど、その、ネットに出てないもんだから、間違いだと。つまり正しいことは絶対ネットに出てるはずだと。例えばタバコを吸う。その時タバコじゃないですよ。タバコじゃないけど、例えばね、タバコを吸えば肺がんになると。そういうのがネットに出てると。で、僕はタバコを吸うと肺がんが抑制されると。まあそういうふうに言ったとしますね。その話題はそうじゃありませんよ。それ言うと、バレちゃうから言わないだけのことでね。その人の了解も取ってませんし、局に了解も取ってませんからね。それで、私は自分で整理をして、自分で計算して、こうだと思ったから言ったんですね。だから、それを覆すものって言ったら、それを覆すものが、まあ、覆すものがあってもですね、例えば、今の例でタバコを吸ったら肺がんになるっていうのも、例は随分載ってるわけですよ。しかし僕は別の根拠で、タバコを吸えば肺がんが抑制されるとこう言ってるわけですよね。で、そういう専門家が言うことっていうのは、もう分かりきったこと、世の中で分かりきったことをもう一回地上波で高い放送、あれを使って言う必要はないんですよね。そういう高い、例えば NHK の受信料だって1000円か2000円か取るわけでしょ？月に。すごく高いですよ。だからもう、なんか6000億とかなんとかで貯金もあるとかなんか言ってますよね、NHK が。だからものすごい大規模な組織でやってるわけですから。だからそこで発言する僕ら学者はね、やっぱり確実なデータがあって、できれば自分のオリジナル、つまり自分が計算してそうだと思う。これ間違いないと。まあ、いうようなことを言ったりね。それからせめて学会で一般的に認識されていることを紹介するとかですね。そういうようなものであるべきであって、まさかネットに書いてあることを言わずないんですよね。ところが、その二人のチェッカーの人が言ってるのも納得できるんですよ。つまり、テレビ局になんか文句言ってくる人っていうのは、武田がおかしいこと言ってるっていうのは、自分がネットで聞いた話と違うっていうことで言ってきてるんですね。そしたらテレビっていうのはどういうものを、せっかく専門家呼んでですね、我々とテレビはその頃すごく流星でしたからね、視聴率も高くて、まあ、15% とか 20% とかつった視聴率取るわけですから、そこに呼ぶ先生っていうのはそれなりの先生なんですよ。ギャラも払うわけですね。だから、そこで発言する先生が、ネットで見られるようなことを発言したって意味がないわけですよ。見る方も価値がないわけですよね。ところがやっぱり人間っていうのはネットとか、NHK が言ってるとかね。そういうことで自分がそのことに対して自信があるわけじゃなくて、他の人がこう言ってる、その他の人っていうのが NHK だったり、なんかするとですね、その受け売りになっちゃってるわけですね。だから、これがまあ、それでそのチェック制度はなくなりました。それ、ただ一回だけだったんですよ。一回だけ最初のチェックの時に、僕が、あ、そうですか。この番組っていうのはネットに出てるようなことを二番煎じで言っていいんですかって言ったもんだから、この二人はかなりショックを受けてましたよ。あれ？自分たちがやったの？だから武田先生の発言をチェックしてくださいとプロデューサーが言われて、その時にチェックするっていうのは、まさか自分が計算したり、自分が研究したり、調査したりするんじゃなくて、そこら辺に書いてあることと違うことかどうかをチェックするんだと思ったんでしょうね。まあ、それは、そういうふうな指摘も多いでしょうからね。だから、まあ、この、ひばりクラブも、そういうのが多いんですよ。誰からが言ってるっていうのは、それ、誰からが言ってるっていうのはね、まあ、僕らの発言とは関係ないんですよね。専門家っていうのは何かっていうことを考えますとね。専門家ってのはやっぱり、まあ独自じゃなくてもいいんですけど、独自に近い、まあそもそも普通の人が知らないことを知っていて、その知らないことを言うからこそ専門家としての社会的な価値があるとも思われるんですね。 その意味から言って、あそこにこう書いてあるとか NHK がこう言ってるっていうんでね、武田は間違ってるっていうことをやってたらダメですね。で、これがね、何回かあったんですよ。やっぱり僕と一緒に出る専門家で、まあまあの優れた専門家が出られる場合が多いんですね。それでその専門家がですね、非常にこう珍しいことを言われたんですよ。普通ではちょっと本当かなって思うようなことを言われたんですよ。しかしその人はね、日本では少なくともその学問分野じゃ第一人者なんです。第一人者って本当の第一人者なんですよ。海外から賞もね、もらってたりしまして。で、業績もある。そういう人なんですね。経験も深い。60歳ぐらいの。本当の大学者なんですよ。その人が、これはこういうことですね、とこう言ったんです。そしたらそれに対する反対、なんちゅうかな、スタジオでね、反対をわーっと言ったのは全部芸能人でした。芸能人っていうのは別に言うのはうまいんですよ。だから人を楽しませることもできる。つまり、芸能人としての能力はそういう能力ですから、それはもう十分にあるんですよ。そういうトップクラスの番組に出るような芸能人はね。だけど、その先生が言った専門のは素人なんですよ。それがね、一斉に文句言ったんですよ。それは先生違いますよ、ってわーって言ったんですよ。それで僕がその時ね、いや、皆さんそんなこと言ってますけど、この先生ね、ものすごくちゃんとした先生なんですよ、と。で、このことに関しては皆さんよりかこの先生の方が詳しいんだから、なんでそんな違うって言うんですかって僕はスタジオで言ったんですよ。それがカットされたんじゃないかと思いますけど、ちょっと放送されたかどうかはっきり覚えてませんが、まあ、その先生から後に1週間か2週間後に丁寧な礼状が来ました。あの時に自分はカットきたと。ね。あ、私の専門の部類だし、正しいことを言ったんだし、それがね、芸能人からね、テレビの前でけなされるっていうのが、ちょっと買ってきましたと。しかし先生がああやって、言ってくれたので、本当に助かりましたっていうね、丁寧なお礼状をいただきました。で、これはね、私はその内容が正しいかどうかわかりません。専門が違いますから。ただですね、このくらいの専門家ならば、この話は、まあ一応聞くに値するって言ったら失礼ですけど、ちゃんと聞いていい話だなとは思いましたね。だから、この世の中に違うことが蔓延しているときに、専門家ってのはどういう役割を果たすのかっていうことが、まあ、若干疑問ではありますね。それ最近ね、我々と素人の人がね、分かったように言うっていうことが多いことは多いんですよ。で、まあもちろんネットもありますしね、それからまあテレビとか新聞とかそういう情報源がありますから、そういうの読んでるうちに、自分で納得するものは正しいと思う傾向があるんですね。これはね、学問をやる上で一番の難しい問題なんですよ。人間はですね、正しいことを正しいと思うんじゃないんです。ここなんですよ、難しいのは。人間は正しいか間違ってるかを判断できるわけじゃないんです。人間の思考回路って本当難しくてですね、僕なんか学問をずっとやってきた人間には本当に痛い目に何回もあってるわけですけども、私なんかも若い頃はね、自分が正しいと思ったことを正しいと思ってました。自分が正しいと思うことを判断できると思ってたんですよ。ところが実際は違ったんです。まあそうですね。40から45ぐらいで私もそういうこと分かったんですかね。20年ぐらい研究してきて。人間っていうのはですね、正しいことが正しいと分かるわけじゃなくて、納得できることが正しいと思うんです。その、納得できることが正しいと思いますから、まあ学問の訓練なんか受けてると、今の常識とは違うことでもですよ。学問的に積み重ねていって、あ、この人の言うことが納得できるなと思うこともありますから。それはいいんですけど、普通の人はですね、学問の訓練を受けてないんで、納得するかどうかという判断は日常生活から判断するんですよ。で、日常生活のはね、もう少なくとももう決まっちゃったものですよね。襖は紙でできてるとか、木造住宅は木でできてるとかね、窓を開けると風が入ってくるとかね、そういうその日常的な常識プラステレビとか、まあそのテレビなんかでも私ね、これもちょっと言いにくいんですけど、明らかに知識がない芸能人が、すごく話は面白く、かつ間違ってる話をするっていう人がね、まあ名前を挙げれば複数いるんです。この人間違ったことを結構だけど言い方うまいなと思うんですね。それは僕、芸能人としてはそれでいいと思うんですよ。芸能人ですから、まあ、別に面白く話せばいいわけで、学問的に正しいっていうことを芸能人に要求してるわけじゃありませんからね。それはそれでいいんですが、その知識がない、学問的な知識がない芸能人にテレビで話させるっていうのがちょっと問題ではあるんですね。 だからまあ、そういう、こんな人に話させてんのかと僕なんか思ったりすることがよくあるんですけどね。まあ、まあそういうことで、まあ、地上波のテレビでね、チェッカーが置かれて、私が正しくないことを言ったみんなも、読者からも、あれ違うんじゃないかって言ってきてると。自分たちが調べても、どこにもネットに出てないと。計算しましたかったら全然計算してないと。いや、それじゃあね、全然チェッカーズの役割は果たしてません。だけどね、もう一個これがいい面もあるのはね、日本人っていうのは結構他人を注意するのが好きなんですよね。だから、自分が分かってても他人のために注意するっていう人が結構多いんですね。私自分にそれ活かしてますけどね。この前なんか、どっか本当の話かなんかで、私が G7 とブリックスをちょっと取り違えて言ったんですね。それで、それをご指摘されてました。コメント欄で。決して間違えちゃいけません。先生、15分何秒のところのブリックスは本当は G7 ですね、と。まあ、こういうふうに言ってた。つまり、その人は非常に内容が詳しいので、私が言ったの内容から言って G7 じゃなくてブリックスだとか、ブリックスじゃなくて G7 だとか、そういうことをご存知なんだ。だ自分が分かっているんです。だけど他人が間違えるんじゃないかと思って私にご注意が来たんですね。で、この性質っていうのは、実は日本の工業製品が不良品が少ないっていうのが一つの原因になってるんですよ。私工場なんかにいましたけどね。日本人とはね、他人のやったことを注意するんです。あれ、おい、ちょっとボルトの締め方が少ないんじゃないかって、もう一回りしとかないと外れるぞとかってね、言うんですよ。それ全然その人の仕事に関係なくても言うんです。人がいいって言えばいいって言えるし、注意したい心が日本人にあるんですね。やっぱりこれ、みんなで連帯して日本社会とやってきましたからね。やっぱりそういうことが気になるんでしょうね。外国はいいとも言えばいいけど、悪いって言えば悪いんですよ。例えば自動車組み立てなんかでもね、隣の工員がサボっててね、やるべきことやんなくても、こっちの工員はね、会社との契約がこれをやるって決まってるから、それだけしか言わないんです。他人のことなんです。それでミスが多いんですよ。ですから、この自分が分かっていても他人のために注意をしたいという気持ちはね、これはある意味では、ちょっとおせっかいだし、ある意味ではいい方にもなるっていうことで、なんとも難しいところですね。だから、現在テレビはですね、日本人がすごくちょっとした間違いも気になって、その間違いっていうのは本当の間違いであると、自分で計算した間違いであるんだったらいいけど、そうじゃなくてね、NHK が言ってますとかね、それが常識となってますとかっていうことで、やっぱりチェックしすぎということもあるかもしれませんね。まあ、私がその時に、あ、そうですか。この番組はネットで言ったことを言わなきゃいけないんですか。じゃあ2番煎じになっちゃうじゃないですかと。それで専門家なんか出る必要なんであるんですかって言ったのが答えて、たった1回だけでなくなりましたけど、そういう思い出があります。